皆さんこんにちは、コリです。コリラジ、このラジオはですね、私コリがいろいろなテーマに関してああでもないこうでもないと皆さんとくっちゃべっていくラジオでございます。今日もよろしくお願いします。前回質問返しをさせていただいたんですけど、質問ももちろん結構いただくんですが、インスタのフォロワーもですね結構増えてまいりまして、そうフォローしてくれる人が増えたんですよね。なんかそしたらね、なんと4000人フォロワーを突破いたしました。あーイエーイやったー、4000人ですって。なんかちょっとすごいわ、すごい数字です。私にとっては1OL ですからね。なんか本当にありがとうございます。皆さん私に興味を持っていただいて、ちょっとこれからも頑張っていろんなねコンテンツを更新していこうかなと思います。で引き続きちょっとこのラジオも頑張って更新していきますって思ってるんだけどね、なかなか。そう土曜日に更新しようとしてるんですけどね、ちょっとなんと今日はもうね土日を過ぎてしまいましたという、大変申し訳ございません。頑張りますで今日のテーマなんですけど、今日もちょっと質問返しをしていこうかなと思います。結構いっぱいいただいているので、ちょくちょくと、質問返しをしていこうかなと思うんですけど、今日のテーマは、これいきます。じゃじゃん。自分で決めたことに自信が持てないことはありますか？人間関係良好ですが、業務方で2年で転職し、春から地元で働いていますが、環境が合わず毎日辛いです。U ターン転職で彼氏とも別れてしまい、辞めたことを後悔してますます自信がなくなり辛いです。なるほど。まず自分で決めたことに自信が持てないことなんてあります腐るほどありますよ。だってみんなそうじゃないのかな。そんな自分の決めたことにもう絶対的なこれが最上の選択だなんて言って生きてる人ってあんまりいないんじゃない。言い聞かせてる人いるかもしれないけど、絶対的に自信を持ってる人なんて多分いないと思うんですよね。なんか私が多分一番最初にそれ後悔、すごい後悔したのっていつだったかな。なんか多分大学3年生くらい、2年生後半とかな。私もともと事務所、音楽系の事務所に入っておりまして、で歌をね習ってたんですよ。オーディション受けて事務所に所属して、なんかちょっとなんか練習生、二次プロジェクトみたいな感じですね。所属はしてるけどデビューはしてなくて、レッスンを続けていきましょうねっていう状況だったんですけど、どれぐらいたかな、2年くらい多分レッスン受けてたんですよ。でオーディションとかも何回か受けてたけど、やっぱねデビューって難しいですね、あそこの業界はね一握りなんですよ、デビューを勝ち遂げれるのは。で結構努力もしたし、いろいろやったんだけど無理で、で大学2年の後半とかなので、そのタイミングでこう就職活動の時期が来まして、でどうするかと、就職の道に進むのか、それとももう1年頑張ってみるのか、で事務所からはちょっともう1年くらいやってみたらどうかっていうお話をいただいてたんですけど、結構そこでやりきったっていう思いもあって、 やめますと、ね、私は就職しますという形で就職活動を選択したんですね。でもね、実際にその選択をして就職をして仕事をしてると、なんかあの時もし私は辞めずにもう一年頑張れてたら、今とは違うなんかちょっとこう輝かしい未来みたいな、なんかちょっとこうスポットライトの当たっているところで自分の好きな歌を歌えてたんじゃないかなとかね、すごく後悔しました。めちゃくちゃ後悔しました。だけどどれくらいなんてからかな、もう今は全然後悔してなくて、2年、その後また2年くらい経った時かな、なんか結構その選択をしたことによって就職をするとこいろんな出会いも増えるし、やれることもいろいろ増えてくるんですよね。なんかこうプレゼンがこううまくできたりとかさ、なんかパワポすごいできるようになってきたりとかさ、ちょっとずつできることが増えてきて、なんかこう違う形で夢を叶えれたというか、そうなんかこうただただ歌が歌いたかったわけじゃないからさ、なんかこう歌を通してこうしたいという思いがあったから、なんかそれを別の形で叶えられたなって思った時に、そこの後悔は消えたんですよね。で、今考えてみても、例えばさ、そこで事務所でずっと続けててデビューできたとしても、今の友達とこうやって、ね、仲良くできてたかっていうのは分からないし、 なんなら私多分その道を選んでたら結婚できてないと思うんですよね。あの旦那さんとは出会えてないと思うから、多分その選択をしたらしたでいろいろな後悔がつきまとってたと思うから、結構今の人生に満足しているので、私は私で、だからその時の選択は間違ってなかったんだなって思えるようになりましたね。でさ、そうちょっとねこれについて調べてみたわけですよ。こう選択にね、一度決めたことにこうなぜ迷ったり悩んだりするのかっていうのを、そしたらこのね現象にはどうやら名前がついているらしくて、なんだっけな、あそう FOBO っていうらしいんですね。でこれの症状に陥りやすい人ってどんな人みたいなのをね研究している機関があって、うんとね、あこれよ、パーソナリティ&ソーシャルサイコロジーブルティンっていうところに掲載された論文らしいんですけど、なんかその自分のした選択に後悔をしない人って、その選択をする軸を損か得かで考えてるらしいんですね。なんか経済的とか社会的とか、なんかまあいろんな軸があると思うんだけど、そこのにとってこう経済的に自分は得か、この選択は、もしくはこの社会的地位がね欲しかったりとかっていう時に、もう私これをしたら損になるんじゃないかみたいな、そうそう損得感情で考えてるとね、比較的こう結構あんまり後悔しないんですね。で逆に後悔するタイプって何なのかっていうところでいくと、評価重視タイプ、だから人にどう見られるかっていうのを追求していくタイプは結構そういう後悔に陥りやすいらしいんです。でだからこう周りからどう見られてるんだろうとか、周りからどう評価されるんだろうとか、自分の人生選択がねってなってると、こう一回捨てたはずの選択肢もこうもう一回持ち出してきて、 あの選択をしてたら私はもっと高評価されてたかもしれないとか、なんかこうもっと違う人生があったかもしれないとかね、思いやすいらしいんですよ。だから結構その選択に対してこれが正しいか正しくないかっていうのを割と評価基準で選ぶ。だから多分損得感情の人ってさ、正しいの基準が分かりやすいじゃない、自分にとって損か得かっていうだけだから。でもこの評価基準って結構ブレやすいから、多分その評価基準においてこう正しいことが分かるまで何もしたくないっていうタイプの人は結構繰り返しね、悩むんですって。でも私もそうだったかもしれない。なんかこう周りから見たらこうなってたんじゃないかとかね、その時によってさ自分のね何が良いか悪いかなんて変わるじゃん、価値観、それに合わせてまた選択のこの良しあるしも変わってったんじゃないかなと思うんですよね。でこういう方がこの FOBO っていうのを避けるにはどうすればいいかっていうのをね、この人たちは研究してるんですけど、なんかまずこう直感、そうなんかこう決断するときにいろんな選択肢っていうのをこうわーって書き出すっていうか、まあ、いろいろね選択肢を上げて、であんまり良くないなって思ったものはまず消していくんですって、こう消去法で自分の中で、あもうだからいい悪いじゃなくても全部その選択肢を出すわけよ。でそれで良くないなと思ったものは消していって、であとは直感で決める。でもこれいいんじゃないかな、結構これみたいなねまあこのタイプって直感難しいのかなとも思うけど、そうなんかこれがね一個方法らしくて、あとはそのブレやすい評価基準っていうのを持ってるからブレるわけであって、だからこれをもう評価基準をまず作ると、何をしたら満足できるのか、5点評価とかで1みたいな、ちょっとこういう状態だったらまあまあ良い、2、まあまあ良いでなんか分かんないけど5点評価とかで一番満足できる状態っていうのをもう先に決めといてから選択をするっていうのがいいらしい。あとはなんか決断までの時間制限、1年以内にこう考えるとかね、なんか時間制限を設けるといいらしいんですけど、なんかこういうのを見てると私結局何を選択するかっていうよりもこうどう選択したかの過程が大事なんだなと思ったんです。だからなんかそう、例えばさこの今ご質問いただいた方も、でも環境が合わないっていう悩みと、あとまあ彼氏と別れちゃったっていう悩み2つあると思うんですけど、その現状を打破するために今何をしたらいいのかっていうのを自分の一番満足できる状態をちょっと書き出してみたらどうかなと思うんですよ。例えば彼氏とよりを戻すなのか、また新しく転職をするなのか、自分が一番良いと思える状態をもう書く。 で書くとね、それもう目標が決まるじゃん、ゴールが決まるから、あと逆算していくだけなんですよね。何年以内にこの状態になりたい、じゃあ、逆算して、ね、何ヶ月後にはこうなってなきゃいけない、でまたもっともっと逆算して細かく細分化していったら、週ごとに何をしなきゃいけないみたいなさ、ちょっとした目標が決まっていったりするじゃないですか。それに応じてこう登っていけばいいだけだから、なんかこう目標を定めるっていうのはね、すごく自分の心も楽になると思います。なんか辛いとか、なんかやっぱりこの状況がどうしても耐えられないっていう状況がわーって続いていくと、結構心もしんどくなってくると思うので、なんかこう絶対に難しいと思っていることだとしても、自分がもう絶対妥協しないで満足できるっていう状態を一回ゴールとして置いておくのはおすすめします。私も結構、まあ、うち の, あの会社でもよくやらされるんですけど、そういうこと結構これはね、あの人生においても大事かなと思う。でそれでさ、なんかこう、まあ、そういうプロセスをね経てやったことって、その過程がすごく納得したものになるから、まあ、後悔もしないんじゃないかなって、まあ、しないは分かんないけど後悔も少ないんじゃないかなと思うので、おすすめですアドバイスになっていましたでしょうか。今日はちょっと選択についてのお話をさせていただきました。次回はちょっとまたなんか恋愛系のお話をしようかなと思ってます。もう少し更新頻度も増やしていこうかなと思ってはおりますので、皆さんまたお付き合いいただければ嬉しいです。今日も聞いてくださってありがとうございました。良い週間をお過ごしください。バイバーイ。